叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。はい、アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談第7杯目です。
イエーイ、
はい、イエーイ。司会は、中道博、そしてパーソナリティはいつものお二人、
森大志です。
麻生ハロです。
はい、この3人で今回もですね、池袋の、あ、池袋って言っちゃいましたね、いいのか、うん、池袋の、
初めて言うた、
池袋、実は池袋ですね、ここね、うん、池袋のカラオケボックスからお送りしたいと思います。じゃあ
この4回目です。
乾杯です。イエーイ、
イエーイ。
本当ですね、別にでも特に不都合はないでしょ、場所を言ったところで、
うん、
まあみんなが聞く頃にはもう俺たちはね、漫画描いてますからね。家で、
おかげがいるような発言。
家で、
もう誰も来へんよ。
誰も誘いに来ないでしょ。じゃあですね、前回に引き続きというか、まだあのいただいたお便りがですね、その紹介しきれていないんですよ。すごいですね。というわけで、これをまずもう全部拾いたいなと。
全然話進まへんからね、いつも。
思うんですが、2人、用意はよろしいですか？もうサクサクいきますからね、はい、今回は。じゃあ、いきなり、じゃあ、お便りコーナーからいきます。まず、担当編集さんとの面白いエピソードを教えてください。という、お便りいただきました。
面白いエピソード、
船本さんからいただきました。
これ俺さっきこんなんありましたって、はい、長道くんに話したら、うん、もう完全に放送 NG、
ね、あれはダメです。あれはダメですね。
そうなんで、はい、森さんお願いします。
あれはダメです。あれはダメですね。いやあれしかないですか。もっとあるでしょ、なんか
あれでも一番面白かったけどな。
担当編集さんとの面白いエピソードどうですか、森さん。
面白いエピソードね、
はい、市原編集長との思い出でもいいですよ。
さっきも面白っていうとなかなか、
うん、
面白つけるとなかなか俺もないんですよね、
うん、思んないやろ。
そんなに面白くないんですよね、全部普通ですね。なんか
多分あったんやろうけど、
うん、
もうちょっと脳が、
じゃあ嫌だった思い出、嫌だった思い出
なんで嫌
だ。担当編集にされて嫌だったことを教えてくださいよ。
いやいや、これもあるけどさ、言うと
さ、まあ完璧に特定されます。
先々週のテーマに直結するやつ。
何やったっけ
、市原さんの。
市原さんのじゃなくて、
まあ、じゃなくて、
他の担当さんとかになってくるからね。
そうですね。
うん、
ちなみに何人ぐらい担当さんって変わりました？
1、2、3、4、5、5
人ぐらい。
でも
出版社変わっちゃう。違うとことかもありますよね。
そうですね、森さんはかなり多いんじゃないですか。
6、うん、
まあなんか6、7ぐらい、
うん、俺もそれぐらいかな、5、6人。俺は結構月産の時に、月産4人しかその時編集部いなかったんですけど、全員担当になりました、ね、
回された。
回されましたね、ぐるぐる。あいつはもうなんか誰でもいいみたいな感じの扱いでした。
へー、
はい、
それが面白いエピソードなんかね。
いやでもだからね、一人一人との付き合いは結構浅くてね、 あんまり面白いエピソードができるほど、うん、あでも前回そういう意味では担当してた、人が一番、まあ、その長かったかな、2年ぐらいまあ担当してくれてましたから、うん、でもそうな、彼の面白いエピソードをそんなに思いつかないですね。なんか酒を飲むとちょっと凶暴になるっていうぐらい。
誰
あのいや誰とは言い
ますそっか。
いやなんかすごいね、あの大人しいというか頭のいい人やから、
うん、
その気を使ってくれるし、なんか普段まあ100点満点に近い、そのこっちが出したその企画とか話とかもすごい持ち上げてからちゃんとその指摘するみたいな、
うん、だからこそなんやろね、普段気配りができるからこそ
貯めてた、俺が貯めさせてたやつが、
いや普段からそういう性格やからこそ、
そうなんですよ、うん、
お酒入った時とかに
お酒入った時とかにちょっと
抜くんやろ、抜きはるや
ろ。まあでもそれもね、でも何やろ、そこまででもね大暴れみたいなことじゃないから、
怖
い、ちょっと目が座って怖いぐらいの話ですよね。そんな面白くないですよ。
俺昔こっちがキレたことあるよ。キレたっていうか、うん、もう あの初期のサンデーの週刊連載自分がやってた頃に、うんうんうん、もう打ち切り決まって、うん、でクラーさんに移動したのが年末ぐらいやったんですけど、うん、で、はいはい、シャオンカイあるじゃないですか、うん、で多分なんかもう荒んでて心が、うん、
荒んでてって初めて
で当時あの担当が初めて生まれて初めて変わったばっかで、うん、新担当の人に、うん、もうこれもう完全に俺だけが悪い話として聞いてくれていいんですけど、うん、ベロベロに酔っ払って、うん、でその編集部ばっか飲んでる席があって2次会3次会の時に、うん、で俺ら作家さんでバーって行った時に、うん、編集部さんばっか飲んでる席を見つけて、うん、で俺だけちょっと行ってくるわ言って、うん、で行って、
う
ん、お前やる気ないねみたいなことを
勝ち込みに
ベロベロに酔っ
払ってマジですか
その担当さんにめっちゃ言うたっていう逆のあの
逆のね、うん、俺が面白かった
酔っ払ってややこしい話が
その後はどうなった
でもめっちゃ後になったら、うん、当時でもその後ももちろん付き合いはあったわけでずっとその編集
者
として
、
うん、で今もやもう言ってしまえば今もやってるんですよそのジェネックスでやってる、
うん、
もう一本原作連載やる担当さんがその担当さんでそれとその人との初期の頃の絡みで、でその人はまあ今にして思いあだいぶ時間が経ってからお酒の席で言う話では、うん、あの当時、うん、そんな作家さんがまだサンデーにおったんかって
あ
っていうふうには言ってくれた
逆に変われたというか
まあまあなんかものすごく珍しいやつやっと
なるほど、ね、
してギリギリセーフであの人やから受け入れてくれたんかなぐらい
ああじゃあ結構、
まあ、今はものすごく仲良いやらしてもてるんですけど
そうかそうか、うん、器がじゃああったってことですか、うん、担当さんにそれはよかったね
こっちが酒癖悪いっていうエピソードはありました
そうか荒んでたんですかあの頃は
いややっぱもうそれはもうだってさもう連載週刊だってみんな週刊終わるって体験してますよね、
うん、
もうやっぱもうおもんないおもんないってこうい
やそうですね
ねおもんないって思われてるっていう波の中終わっていくわけじゃないですか、うんはいはい、打ち切りって、まあ、多分特殊な精神状態やったやろなっていう
確かにでももう週刊の時はね長前すぎて俺もあんまり覚えてないししかも連載期間結構短かったから
いやでもそれが生地続いたっていうそのウェブに移って
あそうかそうか
そこで終わりじゃなく殺されずに
ああなるほど
切り刻まれて
ああ切り刻まれて
これ割り付けされて生かされてる
なるほど
ような
その状態もきつかった
うんだから独特な状態やったんかなと、
まあ、今とはまた違うあの頃はだからウェブがまだできたばっかりぐらいのね
そうね
タイミングだったし、うん、どうされるか分かんないみたいなのもあったしねああそうかという面白いエピソードいかがでしたか船本さん報復絶倒のねやつが皆さんね披露できましたということで次いきますか
行きましょうパパ行きましょう、
はい、じゃあ次お酒でやってしまったエピソード教えてくださいなぜなら酒マンなのでバイエイトさん
お前お酒の話が全然ないや
はいこれは皆さんあるでしょ結構お酒でやってしまったこと
俺お酒の話
ほんまベロベロになるのに飲むことが
ない、うん、森さん確かに結構その
だいたい眠くなるから
なんかそうダウナーになっていくんですよ
そうかハイになったことはない
この3人で、うん、アッパーが
アッパーそうさん
俺だけってことっすよね
あ
そうかも俺もねいやでも
ただ一、
うんうん、
つだけあるとか
おそれっすよそれ
大学の時に、うん、なんかそういう大学の激しいノリに、うん
はい、
頑張って合わさなと思って
はい、
はいはい
珍しく頑張って飲んで、
う
ん、
煽ったんですね。
ほんと気持ち悪くなって、
うん、
1回吐いた後にちょっとテンションが高くなった時が唯一あった
の、はい、
その時になんか写真をね、
うん、
撮られてさ、
はい、
俺はタッパーを吐いてなんかこんな感じでね、
はい、
こんな感じで手と足を
手と足上げて
片手と片足を上げた感じで、はい、
ちょっと早じゃない感じで写真撮って、
はい
それを撮ってくれた人が後日こうね写っている人をみんなに配るっていうやつがね、
はいまあ、当時まだアナログの頃ですね写真が
じゃあこの短パンの隙間から金玉見てた
あれ小学生ですかそれ
女の子も写ってるの俺の子
なかなか見えないんですよ
金玉写ってる写真みんな持っているのっていう
それ酔っ払ってなんか撮った写真でそれを思い出したんですけど、うん、みんなが、うん、みんながケツプリンって出して、
うん、
でこうなんつうの団子状に積み重なっていくんですよ
意味が
えこう
要はこうケツを出した状態で
こう全みんな上に乗っていくんですよ、
はいはいはい、
だからおケツがきび団子みたいになってるんですよケツの上にケツが乗ってケツが乗ってっていうっていう写真が一枚あったっていうだけだけいやあれ懐かしいなっていう面白かった
何をしてるんですか
俺 AV でそういう絵図は見たことあるけど
俺もあれすごいエロい感じになってますけどね
俺
尻のタワーみ
たいなでもそれをやろうばっかりやった
でもこれもねなんか
それは若気のい
人によってはめちゃめちゃ美味しそうに見えるわけよ。
ああ、そう
っ
すね。
ちょっと待って、それはでも男で、
俺のやつはやろう、
やろ
う、
全然やろう、ケツですから
。いや、やろう
のケツの機械。ああ、でもそう
や、ああ、そっか、まあまあ、
それはいきますよ。
そんなこと主張されても、俺でもこのいますよ言われてもな。
お酒の失敗、事前に実は聞いてて、中道君からお題こんなあるよって聞いて、考えてんけど、もう真面目に考えたら、全部ちょっと
失敗しかない。
いや、そう、失敗しかなくて、あと、自信ある面白い話が、ちょっとあの全部、なんつうんですかね、あの犯罪なのかもしれないみたいな、これって言うたら、
犯罪ではないけど、
言うとなんか軽犯罪絡んでるかもしれない、
かもしれない、
グレーが多すぎて
気もするので言えない。
うん、
麻生さんそういうの多いですよね。
ポップのやつがあんまない。
ポップのや
つ1個だけ、じゃあキンキンのジャムみたいなやつが、
いや、ジャム行きましょう。
この間久しぶりにあの、あれ、あの後輩、大学の後輩と、あとあの一緒に、それこそあのジェネックスで今やってる原作、作画をやってる黒田君と、と俺の大学の後輩っていう、ちょっと珍しい組み合わせで3人で飲むことがあって、でどっちも久しぶりで、でまあ昔の懐かしいあのアシスタント話もできれば、学生の頃の話もできたら、ちょっと懐かしくてテンション上がってもて、カパカパ行ってもて、でも日曜の夜やって、もうそのあれ、大学の後輩の次の日朝から勤めにね、仕事あんのに、もう今から俺んちでオールしようや言って、無理やりもうベロベロになって引っ張ってって、後ろなんかこっから全部後から聞いた話やねんけど、俺は知らんから、覚えてへんから、もうそっからもう白ワインをなんか知らんけど10本20本買って、俺がでこれ飲むよって、白ワインなんか普段一切飲まへんのに、白ワインを。
麻生さんいたのその場に。
俺おったよ。でも俺は、
なんで知らない
の。俺はもう覚えてへんから、
覚えてへん。
こっから先はもう
聞いた話、
当事者たちの話やねんけど、もう白ワインをしこたま買って俺に行って、一本も開けずに俺はトイレにこもって、何してるか言ったら、もうその下を全部脱いで、あの大きい方する格好で、で大きい方する格好で、そこからずっと毛を吐いてたらしくて、もうトイレゲロまみれで。
それやばいやつじゃないですか、マジで。
いやでも俺の中でジャムの方で、
マジで。
まだ話せる方の話で。
ポップでもないし。ポップでもない。
うちの嫁はんブチ切れとって、
それ
で掃除しながら、でも嫁はんがあれないわ言うて、その残りの二人と話してる中、俺がトイレでピロピロするピロピロするって言うてるらしくて、なんやって見に行ったら、そのうちで一回も引っ越してから使ってない、あの。ウォシュレット、
一回も使ってんの？
使ってないか、
もったいない、
備え付けで使ってなかったウォシュレットが、
使わないの？
いや、なんか2人とも別に備えそこまでいらんからぐらい。
マジか。
それが初指導したのが、俺がこう便器にこう、うつぶしてる俺の顔にずっと
ウォシュレット
ピロピロするで、ウォシュレットが当たってるっていうゲロまみれでっていう話で、俺が知ってるのは、でそっから俺朝起きたんですけど、で俺が知ってるのはそっから朝起きて、多分その前の下りでうんこしようとしてたじゃないですか、で朝起きたらもうモリモリにうんこ漏れてた。
ちょっとマジで、それがジャムだ。
これ犯罪絡んでないでしょ。
絡んでもないよ全然。
これすごい下ネタ。
下ネタやし、
本当の意味
これ
一歩間違えたら死ぬやつ。
これが結構まあ最近やった
な。マジか。
でもこれはそうね、まああるねっていう。
それね、今ね、あなたのところに働きに行ってるね、
はい、
俺の大学の同
級生の、はい、あ、共通のアシさんがいるんですよね。
そうなんですよ。実は僕と麻生先生のところにはその共通のアシさんがいまして、僕の大学の同級生ですよ彼は、
はい、
同じ経験をしてましたね大学生の時。
マジですか、
はい、その話で盛り上がってくださいじゃん。
あ、なるほど。それだからあるんですよね。
いや
結構あるっちゃう。
俺はでも意外にね失敗してないですよ。空手部の、空手部で、空手部だったんですよ大学って。
あ、そうなんや。
その時にその初めてその先輩からウイスキーをすごいその練習の後にガバガバ飲まされて、でもそれまで酒飲んでそのあんまり気持ち悪くなることがなくて、はい、気持ち悪くなっても頭痛くなるぐらいでゲロとか吐いたことなかったんですけど、初めて意識がなくなって、でなんかその青少年の家みたいなところで合宿中だったんです、
はい、
そこの廊下にぶっ倒れてずっとゲロまみれになってて、でそこが、まあ、そのうちの大学が若干的に近くなるっていう、それぐらいですかね、やらかした
こと。いやでもお酒言うたら大体ゲロと
ゲロを吐いたりうんこを出したり、
うん、おしっこ、うん、
そう
んこ絡む
ね。
でも俺あと喧嘩でしょ、そのお酒、
でも喧嘩
お酒の先にあるものって。
俺巻き込まれのやつが一つある
わ。はい、
昔井上和郎さんとサンデーでね、あの緑の日々を書い
た、
はい、
井上先生も超愉快な人ですからね、
あの人はもう本当お酒とともに。
そうですね、
あと夏目さんつって
尖
りを書いたね、
夏目先生、
夏目義則さん
仲良し
の、でそのまあその前に何人かで飲んでて、でその3人で、その 次行くってこの時にその井上さん主導で二丁目行くぞっていう、
はい、
でとにかくこの案内するぐらいの勢いで出発したの、
はい、
タクシーに乗って、はい、でも後々聞いたらその時点でもう記憶がなかった、
はい、
で俺と夏目さんはそのやっぱ不安というか、
はい、
その界隈を結構夜歩いたこと なかったから
普通はなかなか
井上さん大丈夫ですかって言ったけど、うん、いやもう全然大丈夫なんでこっちから全然普通なんやけど、
はい、
本人的にはもう記憶がなかったんでその時点でで2丁目着いてどうするのかな、はい、なんか馴染みの店があるのかなと思って、
はい、
あなんかよく行く店あるんですかって聞いたら、
うん、
ないっつって、うん、その辺歩いてる芸の人に聞きに、
うん、
この話しかけて、
はい、
この辺でのんけでも飲めるいい店ないっていう結構いいのその質問っていうような質問をぶつけて、
うんうん、
でその芸の人がキレられるっていう
ちなみにどういう理由でキレんすか
要はなんか のんけでも見れるあのんけでも飲めるいい店ないなんて、うん、じゃあ来んなよみたいな話
それはまあそうなります
なるという
か冷やかしかよみたいな
でなんかその人もなんか会社員風のスーツ着た人やったんやけど、はい、やっぱちょっとそういう雰囲気があって、
はい、
ないねって言われてなぜならここは2丁目だからってキレられたですごい切れ方も面白
い切れ方もちょっと可愛い
ちょっと面白い、でもその後も全然めげずに道行く人を捕まえて、
はい、
じゃあもうあそこ行ったらみたいなちょっと煙たがれながら一軒目行ったので、
うんうんうん、
なんかバーみたいなところでママがいて、
うんう
ん、まあとても男の人なんやけど、
うんうん、
で入って30分ぐらいやったらつまんないね
あれが
つまんないね
いや井上
さん怖いわ
それがちょっと大きくないから
はい、はい、
でじゃあ場所変えましょうかっつって
でも興味本位感がすごかったんですね、うん、その質問した相手とかにも
いいでそのタイミングでそのママのママさんに、
はい
はい、
もっといい店ないみたいな聞かれたのいやもう多分寄ってるから
全然
記憶がなかったんやろうから、
うん、
だからすごいもうドキドキして
判断ができなかった
んですね夏目さんとかは大丈夫この地で俺たちみたいな感じやって、
うんうん、
なんか森くんカップルのふりしようって言われてその後結局なんか他のじゃああそこ行ったらみたいな、まあ、結構優しい人で教えてくれて、
はいはいはい、
で行くんやけど、
うん、
分からへんわけ、
うん、
どの店か、
うん、
じゃあまたこう道行くドラッグクイーンみたいな人が歩いてい ってその人が面白そうやからついていこうと、
うん、
このドラッグクイーンの人の後ついていって、
うん、
じゃあ地下に降りてったの、
うん
行こうって言われて地下やから余計怖いなと思ってんけど、
はい、
結構この井上さんがガンガン行くから、
うん、
2人でもう夏目さんがもうカップルのふりしようっつってで2人だから、うん、下に降りてったらそのさっきのドラッグクイーンともう一人結構強烈なゲームの人がな、うん、すげえ踊ってるクラブみたいなとこ、
はいはい、
クラブってなんかなおさらそういう雰囲気あるんちゃうんと思って、
はいはい、
出会い的に
もういよいよですもんね
結構2人でこう寄り添うようにくっついていて、うん、で井上さんがそのままこのドラッグクイーンの人の横にですごいくねって踊り出すっていうすげえなと思って踊り出したんで
いや
そうですねで散々踊って戻ってきて、うん、つまんないっすねなん
だろ面白いわ
今回行きましょうよでまた別のところ行ってまた道行く人に聞いたら、うん、今度はなんかゲイバーみたいな、
はい、
ところに連れてってもらったら結構本当可愛めの結構身なりの綺麗なゲイ
の
人たちがいっぱい集う場所 で、
うんうん、
でそこで俺そこのママにすごい気に入られて、
うん、
ディープキス7回されるっていうことが
それなんか酒でやらかした話とか井上先生の話
井
上さんの話
なんか巻き込まれ方まあすごい貴重な経験やったけど
いやでもそうですね
でも
かなり経験値は
分かるその店で井上さんがホテル、うん、あホテルじゃないトイレで、
うん、
結構ずっと潰れて
たそこがもう限界
で俺はそのママさんにすごい気に入られ、まあ気に入られる前にもう怖いと思ってずっと寝たふりしてた、
うん、そんなにアプローチあったんですか
いや最初は寝たふりしてて、
はい、
で夏目さんだけが正常な感じで、
はい、
もうこっちは寝たふりしてまたそう井上さんも戻ってこいへんで夏目さんがなんとかこうママとこう話してその時は俺がなんとかこの二人を無事に連れて帰らなきゃと思ってなんか頑張ってくれてたらしいんやけど
偉いな
あのところでじゃあもうそろそろ行こうかってなって、
はい、
森君ってああはいみたいなこう、
うん、
それ寝ぼけたふりをしょってその時なんかこう眼鏡を外してたら、
はい、
その眼鏡外してた顔を見たママが、
うん、ストライクやったと
なんかあらってなって
あら
あなんかタイプねみたいな感じになって で周りでなんか何イケメンなのとか言って、うん、イケメンじゃないけど私のタイプとか否定されて
よっぽどピンポイントで刺さった
そうですね、うんうん、
その後でも本当、うん、食べれてるのってすごい聞かれてもしあれだったら私やしないけど
パトロンや
で何なの女が好きなのってはいなんだよみたいなすごい強いのよ叩きが
男ですからね
でもそのママ自体はめちゃめちゃイケメンの
あそうなんや
あのすごい鍛えてるような、
うん、
すげえモテそうな感じの人なんだけどでもやっぱああいう人にこう顔をガッと掴まれてこうやられると、
うん、
なんか受け入れするしかないんだ
まあね
なんかそこでこうってやったら、
うんうん、
バーンって来られちゃうかな
あなるほど
7回
7回
ちゃんと舌が入る
ベロチューをやっちゃうという
楽しそう
それは
っていうことが、うん、
あのやっちゃった
貴重な経験でしたね
いや
これなんではない、ね、
これこそ本当にもういくらでもまだいけそうですどんどん掘ったら出そうですが、うん、これぐらいでよろしいですかエイトさん
はい
はい
あエイトさんじゃない、うん、
ありがとうございました
ありがとうございました
まだまだねあるんですよじゃあもうどんどんいきますよ、うん、今日は
もう来てくれたやつは全部
行くやん ね、 そうねいっちゃう勢いでいきますか
はい
じゃあ次好きなエロ漫画を教えてください場合これがねちょっと漢字が読めないんですけど
自分が書いた
感じやろいや違うんですよこのこんな名字はね俺は見たことないです角に
角
変換の漢と書いて
角替え
角替えさんかなもしくは角
な、ね、割り
角替えさん
割
り角です角です
割りんさんその先
割りんさんです
割りんさん
はい、まあ、すいませんちょっと読めないんですけど割りんさんエロ好きなエロ漫画を教えてください
作者名知らん
ジャンルでもいいんじゃないこういう俺はエロ漫画が好きなんです
両塾
両
読むエロ
漫画とかエロ漫画あでも読みますよあの混ざってんすよね多分えエロいも欲しい時と漫画、うん、漫画の参考になるかもとか
がああ参考になるやっぱ絵がうまい人多いからね、うん、
そうそうお姉ちゃん描くならだからあのあとは
見
完全に見ますよお姉ちゃん
お姉ちゃんキャラ
お姉ちゃん
あんまおらへんの
お姉ちゃんちゃうんかなお姉ちゃん描くのに
お姉ちゃんを描くっていうともう意味が変わってくる
お姉ちゃんでしょそれお姉ちゃん描くのに一番参考なんのはエロ漫画の人じゃないですか
まあね
一番うまいですよね、うん、色気出すの、うんまあ、見ますけどでも俺でも名前わかんないですわ
いや
あの絵のうまい人みたいなのあるけど
えシチュエーションはどんなシチュエーションが好きですか
えなんかもう両塾やってる
それ言ったくない、
うん、
両塾
ってないアブローマンのやつが好きかもしれない
結構激しめがする、
うん、
森先生は意外とエロ漫画を読まないという
か読まないですね
これがね俺はすごい意外ってな気もするし納得もするんですよ、うん
まあ、
とにかく実写がいい
そうとにかく実写がいい
実写が好きすぎて、
うん、
エロ漫画とかまでま
だ、
う
ん、
お姉ちゃんはもう実写に限るっていう
絵の参考とか、
うんうん、
あとやっぱ絵が上手い人が多いから、
はい、
なんかそういう意味合いで読んだりするけど、うん、
あ
なんかそういうエロい気持ちで読もうと
はあ仕事では 見ます、
うん、エロ漫画をそこまで
いやお世話になるときは違うってことですよね、
うん、そこまで趣味で読むことがもうないかな、
うん、
ただまあとか言いながらも幸せの沖縄さんっていうエロ漫画家の人の単行本のなんかイラスト寄稿ページにイラスト頼まれてエロ絵を作ったからまあエロ漫画の巻末のページにイラスト載ったり
載ったりはするけど
そういうことがあったんです
あまり読まないじゃあ好きな AV のジャンルは何ですか
熟女系ですかね
熟女系ですね最近
なかなか熟女好きなんですね
いやもう
最近はやっぱ
そのキーワード多いですね
熟女最近
熟女エロいなっていう
すげえでも内面にまで踏み込んだエロ
そうやっぱあの嘘くさいセリフを語ってくれても割合成立するっていうのがいいな、
うん、ああ歩み寄ってるで済まされるみたいな
何やろなんとかねとかさ言わへんや普通現実の人もあんま言わへんやろなみたいなことを、
うんうん、
あの感じがちょっとたまらないと
かああ言ってもそれは成立するんですか、ね、
なんか成立してしまう気がするなんか若い子が、
はいはい
その例えば AV だけのファンタジー、うん、AV だけじゃないけど、うん、ファンタジーだけのジャンルで妹ものとかある、
うん、ありますね、
はい、
でも実際妹がある人間からしたら、
うん、
実の妹設定はどう考えても乗れへんと、うん、
ああ、うん、はいはいはいはい
もう排除してますもんね、そのせいで、
うん、なんかやっぱ妹をそういう目で見ることがまずないから まあ血がつながらないとかしてってやったらまだね分からへんけど、うんうん、でもなぜかお母さんみたいなのは見れるという不思議な。
ちょっとなんか根っこに根っこまさこみたいな。
どうなんだろうな。
違う、そういう話に落ち着きません。それ
は大丈夫。
いや、そこはやっぱこのセリフの言い回しとかのハマり方かなと俺は。根っこは根っこは認めたくない。
で妹設定の妹の言葉チョイスは刺さらへんけど、う
んうん、え、姉はじゃあ大丈夫なんですか。
姉、うん、あ、だからその兄弟設定刺さらへんのになぜか、
だからまさこやからって、
まさこ
を否定したい、
まさこを否定したいけど、なんか
あるのかな、
よくある母と息子が温泉旅行に行く旅路みたいなシリーズがあるんだけど、はい、それはなぜか親子でそういう関係になるっていう、普通やったらありえへんねやけど、うん、なんか好きなんだね。
そんな掘り下げたらそこ行きそうだ、
行きそうですね、
マサコン、うん、いや
だってもう生き物としてもちょっと不純じゃないですか、若い方に行くのが、
まあ、
まあ自然じゃ、
健全というか、まあ、自然っていう、
でもこれはやっぱ疲れ
ん、人生の
やっぱこの包み込まれたいみたいな、
癒されたい
じゃん、癒されたいみたいな、
それこそ
母なる、
それこそがだから母言うてもうてますよ、完全に母言うてますやん、
これ
それは否定したい、それは否定したい、そこは否定したい、
そこだけは分かんないです、それは否定したいがよう分かんないです。
いや、マザコンとの離婚やったらやっぱマザコン
がきつめ、きつめでしょ、どっちか、いやどっちもきついけど、
どうなんすかね、
離婚もだって程度によっては相当ヤバいじゃん、
これは掘り下げたいですね、
掘り下げたいんだ、うん、
え、どっちかって言ったらどっちのロリコン、
俺は全然多分下でしょ、
俺ロリっす、
俺も多分すごい上、でも同世代とかもう自分が36やから、うん、同世代とかちょっと上とか全然要は大丈夫な年なわけです、
はいはいはい、
でもやっぱりなんかでも対象の相手が40代50代って言われたら、うん、
う
ん、ってなる部分があって、
うん、
別におかしくないはずだけど、
俺いよいよ最近思考が怪しくて、うん、もうあの若い姉ちゃんに目行くの、うん、行くのを正当化するために、うん、それはもう法律が決めてる年齢やとか、
どういうこと、法律
あの決まってんの、ここからは要はその罪になるとかあるじゃないですか、うん、
あります
それは法律が決めてるだけやとか、
うん、
あとこれ中でね、うん、あとはそのどうせバレへんとか、もう痴漢するやつの思考になってきてるんですよ最近。
やばいじゃないですか、
うん、だからこの昔の時代やったらもう10代の前半ぐらい
か、そうそう、いけるやろうとか。でも ロリーってどこまで言ってんすか、俺だからもう、
まあ、その線引きは大事です、ね、
高校生ぐらいがいいです、
ね、でもやっぱりそのロリーというか、うん、例えば高校生の時に、うん、そういう思い出があったかなかったかによっても俺は変わってくるのかなと思うけど、
あ、
やっぱ俺はそういう高校生中学生の時にそういう経験がなかったために、うん、やっぱずっとその追い求めるみたいな気持ちは分かるね、
はい、
あ、それは若い子ってこと、
やっぱその制服というものに対する憧れ、
あ、それは絶対う
そういう時に成し遂げられなかった、
はいはいはいはい、
あるんやけど、
宿題なんですよ、やり直した
宿題、
そうそう、ただもうどう考えても合法的には解決できないというそこの、うん、もう絶対取り戻せない部分に対する憧れは分かるんやけど、うんうん、できれば高校生まではセックスをしてほしくないという思いが強い、
それをすごい主張しますよね、森さんは、うん、高校生まではやっちゃダメ、
それは自分ができなかったからみんなもしないでほしいなというだけの、ま
あ、だけのこと
で、今回歪みがすごいですよ、
なんかこれで絶対
歪みの露出がすごいですよね、
まあ、これだけでまたすごいいいお題をねいただいてるんですけど、うん、
いや、それは本当
怖い、誰やこんなこと
言った、ワリさん
まだ話してない
でそんなお題やなかったでしょ、自滅してんの、自滅してんのここですよ、
今は漫画の話何もしないもん、エロ漫画の話じゃない
から、
全壁の話、
次行きません、
もう次行きましょう、じゃあ最後に俺の好きなエロ漫画で言って終わりましょう、俺の好きなエロ漫画はあの女の子同士だけど男性器がついてるやつが好きです、
ね、あ、分かる、はい、それは分かる、
分かるんですか、
最後
分かってもらったよかった、
ロリ
かなんかね、そういうエロゲームとかもね、なんか買っちゃうんですよ、
二なりね、
そうですね、
二なりが好きです、もうなんかお姉ちゃん同士
なんか自分が女子になりたいみたいなのがある、
あ、
多分
確かに、なんかどっかちょっとそんなとこあるもん、
なんかね、
中性的っぽいとこ、
そう、若干女装にはまりそうになった時もあるし、うん、
え、じゃあやっぱリアルはリアル、ニューハー
フは全然ないっす、
ないや、
はい、なんすか、
いやそこはファンタジーで、
そうですね、そこはファンタジー
で、
で、あんのかな、
俺はニューハーフはね、結構好き、
俺も好きっすね、なんか
ただやっぱそのあんまゴツゴツの人はあれやけど、やっぱ最近可愛らしい、
うん、ああでも見たことないからかもしれないです、ね、もし実際に会ってみたらハマっちゃう可能性はあります、ね、うん、そういう意味では
なんかすっごい可愛い女の子に一本ついてたらベストかなと思う時あるよね、うん、
ああそれはね、俺超わかります。
毎日
超現実超え現実
じゃ現実やとよ。
現実
やと。現実やとそういうことはないんやけど、はいはい、本当にめちゃめちゃ可愛い女の子に、おっぱいもちゃんと天然物であって、はい、なおかつ一本ついてたらベストかなっていう気がする。
なんかコンプレックスあると愛おしく思えるみたいな、うん、そういう考えにつながりません。
なんなんですかね、あれ。
女性的な考えも俺はあって、うん、なんか自分やとさ、うん、さすが男の人どうこうとは思わないんやけど、はい、うん、女の子の姿をしたそういうものがついた人だったら、うん、すごく気持ちよくさせてあげられるんじゃないかみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
超わかる。なんかね、だから
ちょっとしてみたい、なんか
快感がちょっと想像しやすい
ね、
ですよね。その同じものがついているということで、その。こんな感じかな。
だから
これ
切りたい。もう切りたい。
最後にこれだけ。
すげえ乗ってきそう
だね。いやちょっとこれね、これでいったのよ。いやいいんやけど、ずっと行くこれ。いっちゃう。じゃあ待って、最後まで読みましょうよ。
で続きやる。
読んでまだ
一個一本だけ生えてる。
竹にが収まらない。続きを行きましょう。いいですか。もうあと3
一本欲しい。まさこの話を。
3つ。はい、あと3つ来ます。あとの3つは実はですね、はい、同じ人がくれました。この人はですね、実は僕はリアルに何度か一緒にゲームをしたりする仲なんですけど、はい、多分日本でもね屈指のサンデーフリーク、
はあ、
GRGR と書いてぐるぐるさんからいただきました。
今回の収録の一連の話聞いてどう思ってた
んですか。どう思ったんですかね。どうですかね。まあじゃあいきますよ。これはちょっと麻生さんにピンポイントで来てるんですが、
はい、はい、私
今連載中のアリスのスピンオフが、はい、ジェネックスで始まりましたが、
はい、
それは、さんが移動したのが原因ですかと。っていうかと僕は存じ上げないんですが、編集さん
とか。そこ、名前伏せてもよかったんちゃう。
あ、そっか、じゃあここは P を入れてもら
って。いや、あ、ありなんで、はい。あ、そうです。
あ、はい。
はい、
そうだらしいですよ。
そうです。はい、で、さっき言ってた、仲良さし持ってるっていう人も、
あ、
その
人ですよ。B ですか、うん。はい、なるほど。
ということです。
わかりました。
うん、すごい気持ちよい仕事
です。はい、そうらしいです。
はい、
じゃあ次、これも同じ方から、初めての持ち込みの話を聞きたいです、うん、初めての持ち込みので印象に残ってることって何ですか。
たまには中道君
が、うん、俺から
なんか前回喋ったけど
自分で振ってまた俺から。はい、じゃあ俺は初めて
簡潔に回します。じゃあピャ
ッと。そうですね、初めて持ち込んだのは大学2年か3年の時で、
あ、でも初めてか。
初めてですよ。だから一番最初に持ち込んだのは週刊少年ジャンプで、門前払いでしたね。
は
あ。という、それが初持ち込み。はい。
あ、だけ？お。
まあ、
京都から広島か。
その時はね、そうそう、大学広島。
京都まで。
あ、東京まで。だから東京まで来て、そのものの方10分ぐらいで、じゃあお疲れですみたいな感じで門前払いされ、途方に暮れたところにその横にその小学校が建ってたっていうね。
え、アポなしで行ったの？
はっつって、でその神保町いっぱい本屋があるじゃないですか、
うん、
だから小学館があると思ってサンデーだと思って、うん、バーって本屋で
予習して
サンデー買って、サンデーのその電話番号を見てアポ取ったら、たまたまその午後から見たるみたいな感じになったんです、うん、で午後じゃあお願いしますって言って、 でももう最初にそんな感じで振られてるから、
うんうん、
まあそのいけるとは全然思ってない感じで、すごいしょぼんとしながら見せたら、なんかなぜかその人がなんか、まあこれじゃ微妙だけど、うん、もしかしたらその書いてるうちに何かものになるかもしれんから、うん、その一緒にやってみるかって言われたのが一番最初の担当さん。
あ、そうね、それでもうついたんや。
そこはつきました、
ね、
という、それが俺の初持ち込み物語。俺ですか、うん、大学のね3年生で20歳ぐらいですか、ね、
ああでも大学さんね、俺もそう。
あ、そうですか、
うん、まあ、2人とも在学中からもう
担当ついてたし、大学3年の時に全く就職活動をせずに、
うん、あ、一緒ですね。これもそうですね、
とりあえずこれが就職活動やってる感じで1本書いてもらって、
うんうん、そっか、就職活動になるんですね、
うん、
いや実際はならへんけどね。それダメやったらもう全
てやろうと。そうですね、
俺はその時はつかなかった。
あ、そうなんですね、うん、最初どこに行ったんですか。
サンデー。
あ、どこ、最初からサンデー。大学は
ライブは静岡のとこに行ったんやけど、
そこから東京まで行って、
で東京行って、
うん、
でなんかダメやったらまあギリギリ就職活動まだ行けるかなっていう時期やった。
まあ3年
頑張れや、
そうですね、終わってからやってもまあ
スタートダッシュはもう完全に
乗り遅れているけど、うん、
っていう感じで行って、
はい、
まあこれじゃダメだけど、
うん、
頑張れやなんとかなるかなっていう雰囲気のことは言われてるけど、
同じじゃないですか、
うん、
だから今はね、多分もっと全然少ないと思うけど、当時は月に100本ぐらいの作品が送られてくるって言ってて、
その
漫画カレッジっていう月例賞には、
はい、
でそのうちの実際のところ、まあ、ほぼ端にも棒にもかからないものが多いけど、
うんうん、
まあ、上位10人ぐらいに入ったら何とか目はあるんちゃうかっていう話で、
あ、
自分は入ってるんですかって聞いたら、一応そこには入ってるって言われたから、じゃあ目指しても大丈夫ですかねって言ったら、まあ頑張ってねっていう、まあ、その人が担当にはならない。
ああ、じゃあ
また違う一つですね、
まあ、まだ持ってきてねぐらいの感じ
で、ああ
ぐらいですね。
うん、でも大体一緒っすよ。
一緒っすね。
うん、もうあの、うん、もう大学5年生どうしようってなった時に、とりあえず
大学5年
生5年生ってあるんですか、大学5年
生で6年生の時にもうまあ学校は辞めて、うん、でも排水の陣で漫画だろう思って、
うん、
もうとりあえず電話して、
うん、
あの大阪やったんですけど、いや、ジャンプマガジンさんで、でもどこがいいとかじゃなくて手当たりして、
あ、全部とりあえず行った
ら、フェニックスと、あとなんでかやんじゃんとか、
うん、
その辺に電話してアポ入れて、1週間ぐらい同行で東京行って、
うん、
でずっと満喫で1週間寝泊まりして、毎日見てもらって、
うん、
でも当時もう落書きみたいなやつなんですよ、もう、
うん、
急にやろう思って、
はいはい、はい、
いきなり20何歩で志してるから、
うんうん、
でもどこもまあな、手応えゼロで、
うん、
でもそりゃそうやなと思う、うんこみたいなもん書いてるからって、
うん、
でそのほんま最終日ぐらいがサンデー で、
うん、
でその時の初代担当さんだったくれた人が、うん、そのまあ見てもらったやつはいつもと同じリアクションやったんですけど、うん、なもう次いつ来れるみたいな、
うん、
で途中だ、次があるからもう今日は話できへんってなって、
あ、
明日やったら来れるか言われたから、行けます言うて、で俺その日の夜に満喫でずっと寝泊まりしてたんですけど、
うん、
新しいネーム1から0から切って、もう今見せるしかない
ので、
やる気をって思って、で新しい全くオリジナル全部見せて、ほんでなんか知らず知らずにそのまま、なんでしょう、じゃあ大阪帰っても連絡しようねって、これ僕の連絡先みたいななって、
あ、じゃあ担当ついた
と、あ、これでついたんかなみたいな、
あ、
でそっからそうだから、それでそっからやり取りさせてもらったのがサンデーだけやったから、
うん、
だから多分あの時じゃ拾ってくれへんかったら多分俺も絶対やってないんですよ、
ね、あ、
そりゃそうやと、こんなん持ってって誰も受け入れるはずないわで終わってたから、だからもうすごい運であれなんであれ、
うん、
めちゃめちゃあの時明日もって言ってくれた。
いやでもあれ、それがなかったら我々はこうやって今ね、
うん、
漫画を描いてないわけですからね、
うん、で誰よりも恩があるのはその時の初代担当さんなんかもしれない、
う
ん
う
ん、
確かに
っていう綺麗
な、ね、という意外にみんなじゃあ似たような
気がする。そう、大体一緒ですね。
でもまあ大体こういうなんか不安な気持ちとね、
うん、
その屈辱にまみれて屈辱と、あとまあ一縷の希望とね、
うん、
を握りしめて、まあ、うん、みんな漫画家になっていくということで、うん、よろしいでしょうか。
うん、
じゃあラストですね、
はい、
ついにたどり着きましたよ、最後
ラスト。
じゃあなぜこのメンバー、なのですかと。
最初
1
回目で言っても
ら
って
も
らって
ざっくり言いますね、
うん、
ざっくり言います。まあ
改めてじゃあ
改めてまあ言うと、うん、このまあ企画自体は僕がそのやりたいっつって、
承認欲求、
そうです、承認欲求、あとまあセルフプロデュースしたいという、
うん、
あのいろいろ発信していきたいということ で、
はい、
そういうメディアがまあ欲しかったんですけど、うん、ただまあ周りにやってくれそうな人を思い浮かべた時に思い浮かんだのがまあこの2人だったわけです、
うん、
で、麻生さんと森先生は俺は多分個人的に結構その親しい、でも麻生さんと森先生はそこまでまだなんかなめちゃめちゃ親しいわけじゃなかったです
よ、まあ返して会うぐらいしか、
うん、
ね、
でもまあなんかね、そのこのなんか2人のキャラなら多分その延々なんかいろいろ喋れるやろ
う、
うん、俺なりの人生だったわけですよ、だから光栄に思ってください。はい、ということで、
今回お便り終わり、
ちょっと待ってくださいね、時間ちょっと見ますね、あ、いい時間です ねということで、
お便り、
お便りをこう本当にね、いろいろいただいたおかげで、あのトークテーマを考えずに済んですごくありがたかったですね。ちょっとまだ俺はですね、実は今回麻生さんの 前回聞いた続きをですね話そうと思ったんですけど、はい、ちょっと時間が、ちょうどいい感じなんで、それはこの後の居酒屋トーク、
今回使えるやつがいいな。
そうですね、今回のプレイ法はちゃんと使えるようになるといいな。
とりあえずちょっと小野から話をさせてね。
やりましょうやりましょう、は
い、そうですね。あ、それもじゃあ次回でいいですか。今言うんです
か。まあなんか次からそのテーマ、うん、もうちょっとピックアップして、は
い、あのいただいたお便り
もいいね。
そうですね、うん、なんならもうこれだけでいけそうな感じのやつもたくさんありましたので、本当にいやいいテーマをいただいてありがとうございました。じゃあとりあえずちょっと名残惜しいんですが、今日、はい、今日というか今週はこの辺でお別れです。じゃあもう大丈夫ですね。いきますよ。
あ、最後に
いきますよ。じゃあいきますよ、
はい、
それでは、はい、皆さん、はい、また来週。
はい、はい、はい